聖書の御言葉をご一緒にお読みします。新約聖書のマタイ伝の第一章であります。新約聖書のマタイ伝の第一章ですね。それでは一節から、読みまして、6節の前半まで読みますね。まあ、ご一緒に読みます。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストのケース。アブラハム、イサクを産み、イサク、ヤコブを産み、ヤコブ、ユダとその兄弟らと産み、ユダ、タマルによりて、パレスとザラとを産み、パレス、エスロンを産み、エスロン、アラムを産み、アラム、アミナダブを産み、アミナダブ、ナーソンを産み、ナーソン、サルモンを産み、サルモン、ラハブによりて、ボアズを産み、ボアズ、ルツによりて、オベデを産み、オベデ、エッサイを産み、エッサイ、ダビデを産み。あ、まあ、そこまでですね。まあ、聖書を読まれるというか、まあ、我々読むときに、まあ、マタイ伝だったら、この一章の一節、からしばらく飛ばして読むっていうこと多いと思うんですけど、まあ系図を読んでもあんまり意味がないという、まあことはあるかもしれませんが、まあしかしながら、聖書全体を俯瞰してみると、この系図っていうのはものすごく重要になるわけでありまして、まあ、誰の系図というならば、イエス・キリストの系図ということになりますね。で、今、まあ、ここで、まあ、書いてあるように、アブラハムからイエス・キリストの、まあ、時代まで、ね、約2000年ぐらいの、まあ、系図っていったら大変なことですよね。それでその真ん中ぐらいにいるのがこうダビデになりますから、ダビデ王ということで、まあ、キリストはダビデ王の、まあ、本来ならば王位継承権を持つ、まあ、方であったわけですね。ですからこの系図というものは、まあ、我々系図持っている方もいらっしゃると思いますけど、まあ多分いい加減なもんだと思うんですよね。まあ、あんまりそんなこと言ったら怒られるかもしれませんけど、多分300年ぐらいまではなんとか系図っていうのはつながるかもしれませんが、それ以上先になるともう適当な勝手に変えたり、お金で系図を名字を買ったり、まあ、いろんなことやってますから、まあ、要するに大名クラスの人でも武士でも、関ヶ原400年前ぐらいの関ヶ原から先はもういい加減なもんだということで、その系図が、まあ、 はっきりしっかりしているのは、あれですね、島津藩、それと私の地元に佐竹藩というのがありましたけど、この佐竹と島津だけらしいですね。あとは専門家に聞いてください。私の、専門じゃありませんけど。だから、あとはね、いい加減だ。だから、400年がせいぜい。だからこの2000年のイエス・キリストのケース、アブラハムから2000年。これは、すごい話ですよね。で、その一人一人こうずっと直系でね、イエス・キリストまでつながってきているわけでございます。で、この創世記見ていけばね、アブラハムの2節あるように、アブラハム、イサク、ヤコブぐらいまでは我々もみんな分かってますね。アブラハム、イサク、ヤコブ、その後ヨセフってこうつながっていけば、ちょっとこれは聖書を知ってる人ということなんですね。創世記、大体このヨセフあたりまでで終わるわけですけども、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてここにユダって、ユダの方が書いてありまして、ヨセフは書いてないんだけども、ユダはヨセフのお兄さんですよね。ユダはこのヤコブの12人の子供のうちの第3番目、三男、長男じゃないですね。で、このヤコブという方は、途中でイスラエルっていうふうに名前が変わるわけですよね。神様からイスラエルという名前にしなさいと。ヤコブっていうのは押しのけるものという意味だからあまり良くない。それでヤコブを辞めてイスラエルという名前になったけど、ケースにはヤコブと書いてありますね。それでこのヤコブには12名の子供が基本的にいた、もうちょっといたけど、12名いた。そして12名の子供一人一人がイスラエルの部族にこうなっていくわけですね。で、長男ではなくて3番目のユダ、このユダの部族がキリストを生み出す家系になって、部族になっています。だからイエス・キリストはユダ族の人だということになりますね。今でも12種族のうちのユダ族が最も多いので、ユダヤ人と呼ばれるわけです。だからこのユダというのは三男なんだけども選ばれてきた、これは不思議な話なんだけども、このユダが選ばれた理由があって、キリストのこの祖先に選ばれてきた理由があって、それは今詳しくはしませんけど、一人の女性が関わってくるわけですよね。タマルという一人の女性で、この女性というのはですね、系図には基本的に乗らないんですよ、当時。男性社会、男系社会と言ってもいいのかな、女性は乗らないんですけど、このキリストの系図の中には5名ほど女性の名前が出てます。正確には5名、1人はキリストの母マリアですよね。これはお母さんだから、当然それは乗ってもおかしくはないですけど、それから1人はダビデの、ダビデは奥さんがもう何人いたかよく分かりませんけど、たくさんいすぎて、けれどもバテシバというダビデが罪を犯して奪い取った女性、ケースではこれウリアの妻というふうにウリアが出てきている。ウリアは殺され、そして、バテシバが奪われて、ダビデは罪を犯したわけですよね。強引に自分の妻にしてしまった。これを神様は許さなかったので、その後ダビデの家からは剣がこう、剣っていうのはいわゆる戦闘戦いが絶えないということになってきて、これは自分の犯した罪だ、ダビデは 自分の息子からさえも命を狙われるという、息子と戦うような、そういうような事態にもなったりして、けれども息子だから殺してはならないというんだけども、ついに部下に殺されてしまったわけですけれども、まあ反逆したわけですね、王に反逆して、まあアブサロムという息子さんですね。だから非常にこう自分の犯した罪の上に後々ずっと苦しむということになりますけども、まあいずれにしてもこのバテシバというのがもう一人の女性、それからまあタマル、これがこのユダの息子の嫁さんだったんだけども、その息子が死んでしまって、そしてタマルはしかしまあこの世継ぎというか自分の子供、まあ未亡人になったんだけども、ユダとの間に子供、まあユダは知らないでそういうまあタマルのまあ作戦に乗ってしまったということがあるんだけれども、まあこれもね、キリストの系図に入っている女性タマル、まあ神はそれを許してくださった。そこね、なんでこれ許したかということもいろいろあったりして、今ちょっとその話じゃないんで、まあ、そこは素通りさせてもらって、それがタマルが言ったでしょ。それからまあ、ここにも出てくるはずでございますけども、まあそういうことでね、今6節のダビデ王まで行ったんだけども、5節にラハブっていうのが、これ女性なんだよね、5節に出てくるラハブ、このラハブ、これはね、女性でありなおかつ異邦人、ユダヤ人じゃない、ユダヤ人じゃない女性、まあ職業というか遊女というか遊び目ということでなんですね、このラハブは。でこのラハブがキリストの家系に入ってきてるんですね。でこのラハブがなんでこのキリストの系図に入るぐらい選ばれた重要な人なのか、しかも女性としてはもう本当に、希少な一人でありますね、系図に名前が載っています。でなぜかというと、これはね、ラハブの信仰の家なんですね。信仰、ラハブはまあ、イスラエルの人々が最初に攻め込んできた町ですね、これが最初の町にこう攻め込んできたわけでございますけども、そこの町の人だったよね、イスラエルの人々は、そこの城壁があまりにもすごかったんで、それでこの最初はおじけづいたんだけれども、おじけづいて神様の与えた土地に踏み込むことができなかった、入ることはできなかったですね。それで40年間荒野で生活することになった。前に進めないし、後ろに戻ったらまたエジプトですから、そっちにも戻れないし、前にも進めなくなったし、後ろにも戻れなくなった。まあ選択としては前に進むしかないんです。前に進むしかないんだけども、信仰がなかったから、信仰を持てなかったから、進むことができなかった。まあエリコですよね、エリコ。だからエリコの町を攻め取ることができなかった、攻め入ることすらできなかったんで、 中途半端にそこに40年間荒野にずっとうろうろうろうろしてたわけですね。でそこで死に絶えてしまって、そこで生まれ育った子供たち、荒野で生まれ育った子供たち2世3世が攻め込んでいったわけです。だから40年間経ってます、はい、これ我々もちょっとそれはそういうことが あったかもしれませんけどまあ私も自分を振り返るとそういうことがあったわけでありまして、ね、神様を見失った時に我々は前にも進めない、後戻りもできない、なんか中ぶらりん中途半端っていうところにこう状態がなる。これはね、なんていうかな、まあ誰でも経験はすることかもしれません。なんか前にも進めないし、後ろにも進むバックできないし、なんかまあこの辺でうろうろうろうろしなきゃいけないという、つまりこのそういう時によく祈って信仰を持って進まなきゃいけないんだけども、まあ進めないんですよね、うん。でじゃあその原因は何かというと、全く信仰があるとかないとかいうところではなくて、この原因は実はだんだん見えてくることは、人間の潜在意識、人間の潜在意識というものがとどめているということがあるわけですね。でだからこのその潜在意識という意識とか感情にとらわれてしまうと、信仰を持って行動することができない。信仰というのは感情とかに関係ない、まあ、行動なんですよね、うん。だからその潜在意識の、我々が意識している意識というのは学者先生に言わせれば、まあ、2% だっていうわけですよ。そうすると 98% は潜在意識、つまり自分が意識できていない意識ということになりますよね。だから人間みんなそうなってるわけで、どういうわけか、そういうふうに神様作ってあるわけだから、というかそれを発見したのはフロイトでしょうけども、まあ20世紀最大の発見の一つと言われる潜在意識の発見、人間自分が意識していることは 2% しかなくて、あとの 98% は潜在意識してない意識によって支配されている。そしてその意識してない意識は、潜在意識は、まあ、人間を守るためにあるわけですね、いわゆる、ガードする、守るために。そういう時に要するにブレーキかける、歯止めをかける、行動に制限をかけてくる、まあ、ブロックですよね、だから何か新しいことをしよう、何かですね、これからなんか成功しかかってくるとか、まあ、成功しかかってくるって、まあ、世の中的な言葉を使えばすると、何か恐れが生じてくる、恐怖が生じてくる、何か前に進めなくなってくる、これは潜在意識がストップかけてるわけですね、まあ、どういうふうにストップかけるかっていうと、今までのままでよかったじゃないかと、このままでいいじゃないかと、今まで平和だったんだからいいじゃないか、まあイスラエルの人々もそれは顕在化されてきた部分に、エジプトにいた時は肉が食べれたとか、ニラが食べれたとか、ニンニクが食べれたとか、今この荒野では何もないっていう、まあ何もないって、まあマナは神様が天から降らしてくださったけれども、エジプトにいた時はよかったみたいなことになってくるわけ。それは潜在意識が持ってきて、こんなところに攻め入ってね、今までの生活がガラッと変わって大変なことになるみたいなことを、自分の中からこうなんかそういうのが出てくるわけですよ。これが人間の、まあ、防衛本能の一つですね、まあ、一つ守ってるわけですね、自分を、はい。だからそうなると、神様の言葉によってこう進んでいこうということがなかなかできなくなってくるんですね。だこれは別に信仰と関係ないですよね。人間の中に備わっている、まあ、防衛装置、自動防御装置みたいな、はい。だから要するに清水の台から飛び降りるっていう覚悟が必要でありまして、 で昔は清水の台から飛び降りたわけですよ、みんなね、うん、それで飛び降りて生きてた人はお金も お坊さんがお金くれたらしい、うん、お金もらって帰ってくるみたいなねそれであの清水の台から飛び降る人があんまり増えたんで、もうなんとかこれを防止せないかんっていうことになってきたみたいですけど、だからあのニュージーランド行った時にあのバンジージャンプというのがありましてね、うん、足に縄つけてそれで飛び降りるっちゃうんですよ、うん、あれをやりたいやりたいっていう人がいて、私は恐ろしくて見るのも嫌だから、もう私は知らないっていう知らんぷりしてですね、なんでああいうことやりたいのかなと思うんだけど、なんとなく分かってきたのはね、このそういう潜在意識によって自分がねこうとどめられてるのは、また潜在的に無意識のうちに外そうと思う何かそういうことなのかなと思いますよね、うん、だからオークランドに、このオークランドの街中にね、あの、まあ、東京で言えば東京タワーみたいなタワーが立ちましてね、ものすごく高い塔が立ちまして、そうしたらそこからこのあのジャンプして飛び降りるっていう、なんかそういうアトラクションが始まりましてね、 あんなことやってどうするのかなと思うんですけど、あのそれで信者さんがですよ、信者さんの兄弟が、私が今日はあそこから飛び降りますからみんな集まってくださいって、集会で集まってくださいっていうのは話は分かるんだけども、そんでみんな何時何分に集まってくださいみたいな、それで駆り出されて私も行ってね、俺でその塔の下でこう待って、いつ飛び降りるのかな、こうやってみんな忙しいのにですね、いつまで経っても降りてこないんですよ。でどうしたのかなと思って、誰か調べてきてって言ったら、そのなんかこう台のね、飛び込み台のへさきみたいなところにこうぶら下がってて、ここにしがみついて、そしてあの係員の人が早く早くっていうのにしがみついて降りないっていうまあそれもすごいなと思うんですけどね。まあいずれにしても、あのまあああいうことを、まあケニアに行ったらね、これはあの成人式、成人式はまあ今やってるかどうか知りませんけど、あそこから飛び降りてね、それで頭すれすれのところでなんかあの宙づるになるみたいな、これがなんか成人式なんだけど、たまにあのロープが切れることあって、ボカンだってねあの落ちる方がいいんだけども、あれでも別にあんまり怪我してないから、まあすごいなと思います。だからあのそれからケニアのマサイ族の成人式は、それが2年間荒野で一人で過ごすという、これも大変なことですよね。それであのライオンの尻尾を切って持ってこいとかね、それはライオンに食うか食われるかっていう、そういうまあのが成人式ですわ、成人になった、ね、でその尻尾を3本4本とこう持ってきたら、もうすごいですよ、もうお嫁さん候補者がまた出てきて、うん、もうなんかこうね、強いものだけがこう生き残っていくみたいな、まあ非常にすごい世界で、だから子どもたちもですね、まあ場合によって1時間以上2時間かけて通学してくる子もいるわけですよ、朝、ね、朝からもう朝暗いうちから家を出てくるということでしたけど、そうすると途中でこのハイエナが出てきたっていうような情報が入るとですね、まあ、あのちょっとあの、まあ、そういう情報っていうのは、彼らも情報網がすごいんでね、もうそれ命に関わりますから、まあ、今やもう携帯も持ってますけどね、マサイ族も今やね、あの背広くて携帯持つ時代ですからね、はあ、だからまあ、あんまりあのサバンナには似合わないんだけど、まあ、そういうのだけども、まあ、マサイの戦士はそうしてあの成人をし、ね、だんだんとこう独り立ちしていくわけであります、はあ、でまあそうなんだけどね、このまあラハブはイスラエルのこの人々が自分たちの町に、まあ、エリコに攻め込んでくるという噂とか情報はもうすでにもうたくさん聞いてるわけ。そして彼女はね、この先がすごいですね。このイスラエルの神様は誠の神様で、この神様は イスラエル人がエジプトから脱出するときに数々の印と奇跡を行って、最終的にあの紅海の海を真っ二つに裂いて、そしてその水を枯れさせたって書いてあるわね、聖書には。干上がって水が全部枯れさせて、そこを彼らは渡ってきた。こういう人たちに我々は勝ち目はない。彼女は真っ先にね、そういう分析してるんですよ。それでまずイスラエルの人々がエリコを攻め落とすときにスパイを送ってあげる。このスパイがこのラハブの、宿舎宿屋をやってたから、このラハブの宿屋に泊まったわけだよね。その時に彼女はこれはちょっとなんかあるなと思って、そしてこの人たちがスパイであるということを突き止めて、でラハブはもう国の方からもね、王様からも、エリコの王様からもこのスパイが入ってくる可能性があるから、警戒してすぐに知らせないと、もうこれは命がないということであったわけですけど、ラハブは命を懸けてこのスパイを守ったんですね、そして逃がした。彼らはこう隠れて、こうちょっと追っ手が来て追われて、そしてラハブが屋上に案内して、ここに隠れておきなさい、ちょっと怯えながら隠れていたと思うんですけど、その時にラブは来て言うんですよね。あなたたちの神様はもう我々到底勝てない、みんなね恐れ怯えている、だからもうあなたの神様、本当の神様だから、私はあなた方を助けます、これは命がけで助けるわけだ、けどもね、今度攻めてくる時は私の命を救ってくれと、約束っていうか、そこで契約っていうかね、条約が結ばれるわけであります。で、その時にじゃあイスラエルのスパイの人たちは分かったと、じゃああなたの部屋に窓からヒソプっていう真っ赤な糸ですね、ヒソプの糸を垂らしておいてください、これが目印です、ね、そしてその部屋の中にあなたとあなたの家族とあなたの友人でも親族でもいいけど、みんな入れておきなさい、ね、それ以外のところに行ったら命の保証はしません、しかしそこにさえいれば安全は約束します、こういうね取り交わしがされたわけです、でこれがラハブですね。そのラハブの子供が、ここに書いてあるようにボアズということになるわけ。で、このボアズと結婚したのがルツ。これが5人目になりますかね、女性として。このルツもユダヤ人じゃない。ラハブの子供ボアズと結婚したのがルツ。このルツの信仰、これがここにダビデ家の始まりとなるわけですね。だからこのアブラハムからね、イエス・キリストまで書いてあるわけでございまして、この17節を見ていくと、14代ずつ区切ってあってね、17節あるように、アブラハムからダビデまでが14代、ダビデからバビロンに移されるまでが14代、バビロンに移されるということはダビデの後国が2つに分裂して、北と南それぞれがアシリアとバビロニア帝国に滅ぼされる、そして捕虜としてバビロニアに移されていくっていうバビロン捕囚の時までが14代、そしてバビロンに移されてからイエス・キリストまでが14代、こういうことで42代、計42代、正確に言うとちょっとずれがあることなんだけど、42代、 の系図がここに出てくるわけであります、はい。ですから、まあ、この、さあそこでね、今度はこのあとルカ伝を見ていくと、このあとルカ伝、ルカですね、まあ、ルカ伝の第3章を見ていきますと、ルカ伝第3章の23節、私が言いますね。イエスの教えを述べ始め、玉石は年おおよそ30の時なりき。イエスが教えを述べ始めたということは、イエスが洗礼を受けた年が大体30歳ということですよね。30歳洗礼を受けて、それからこの活動に、伝道に入るわけ、伝道活動に入るというね。で、十字架にかかるまでが約3年半ですから、十字架にかかった時は大体34歳ぐらいか33歳ぐらいと言っていいと思います。まあ大体ですけど、はい。で、この、人にはヨセフの子と思われたまえりと思われていたということで、系図的には先ほどマタイ伝にもあるように、イエス・キリストの父親はヨセフですけれども、遺伝子はつながってないんです、ね、だからヨセフの子供と人々は思っていた、うん、で確かに戸籍上はそうなってますけれども、マリアは乙女でイエスを産んだから、ヨセフと一緒になる前にイエスを産んだから、ヨセフの、まあ、遺伝子はイエスには入ってない。イエスに入っているのはマリアの遺伝子しかないですね、うん。まあ、ですからこう、そうなるとね、マリアの系図も重要になってくるわけ。だから基本的にね、まあ、あの女性の名前は載せないんだけど、このマタイ、ルカ伝は先ほどのマタイ伝と違って、イエス・キリストの方から上に遡っていくっていう形式で書かれているんです。マタイ伝はアブラハムから下にこう降りていくわけですね、42代、そしてイエス・キリスト。というか、ルカ伝はイエス・キリストからずっと遡っていくんだけども、これはなんでマタイ伝と系図の名前が、まあ、かぶってる人もいれば違ってる人もいる。なぜかというと、これはマリアの系図だからですね、おそらく。そうですね。それで、あのマリアと、じゃあ、あの、まあ、夫のヨセフ、イエス・キリストを産んだ時には血のつながりはないヨセフ、でもマリアとヨセフのケースになんで同じような人物が出てくるんですかっていうことになると、マリアもヨセフも遠い遠い親戚だから、ダビデ家の人なんですよ、二人とも。ダビデ王のこのヨセフは直系で、マリアはまあ順ということになるよね、うん。だから、あのマリアもヨセフもやっぱりダビデ家ということになっていくわけで、まあ、ダビデは奥さんがたくさんいたし、子供もたくさんいたから、はい。まあ、だからこのマリアのね、これが系図だとすると、このね、先をね、今度は下からイエス・キリストから上に登っていくと、どこまで登っていくかというと、このそうですね、34節にヤコブ、イサク、アブラハムって出てきますよね。アブラハムっていうのが先ほど、まあ、アブラハムから下ってきたわけですから、このルカ伝の系図はね、アブラハムからさらに上まで遡っていくんですよ、さらにさらに。そして どこまで遡るかというと、アダムにまで遡るんですよ。アダム、アダムとエヴァのアダムですよね。アダムにはもうお父さんもお母さんもいません。イエス・キリストがじゃない、神がお作りになったんだから。アダムはだから最終的にアダムは神の子なりって書いてあるね。アダムはもう神様が作った、ね、アダマから作ったんですよ。アダマっていうのは土のことだよね。アダマから作ったからアダム、だからこのね、系図はねものすごい話だなと思いますよ。この聖書全体がここに出てくるんです、ある意味で、ね、だからすごく重要なこと でこのアダムの前は節って出てきますよね。節、この節ってねあんまり聞かないかもしれないんだけれども、アダムとエヴァはエデンの園で神様と一緒に暮らしていたんだけれども、追い出されるわけですよ、罪を犯して、ね、エデンの園に神と一緒に住めなくなった。そしてアダムとエヴァはまあの間に子供ができるわけ、ね、それがカインです。カイン、そしてその次にまた子供が生まれる、これがアベル、まあ、よく言われるカインとアベル、お兄さんと弟。ところが創世記読んでいくと、カインは人類初めての殺人を犯すわけ、つまりアベル、弟アベルを殺すんですね。でアベルは兄に殺されていく、だからアベルはそれで途絶えていくわけですよね。そうするとこのまあカインはその後大いに神の前に悔い改めるんですけれども、悔い改めたとはいえ、このまあ弟を殺したまあカインの人類は子孫なのか、我々はその子孫なのかということを思いやすいのですが、まあ、カインもこう他のところに追放されて、その後のことはあまりこう聖書には出てきません。そこでね、神様はアダムとエヴァにもう一人その後子供を与えてくれた、これが節なんですよ。節だから私たちはこの、まあ、ユダヤ人もそうだけど、節の子孫になってきてるわけ。カインでもないアベルでもない、ね、あの節の、まあ、こう子孫になっていく。でこの節の子孫にずっと行くと、この有名な36節に出てくるあのノア、ノアの洪水のノアですね、ノアさんが出てくるわけであります。はい、でこのノアさんには3人の子供がいたわけね。セムとハムとヤペテ。そのうちの長男であるセムがキリストの家系につながっていく。これセム族っていうんですね。だこれ白人ではない、黒人ではない、ユダヤ人ではまあいわゆるセム族系という、はい、でこのセムの子孫ということにずっとなっていきますよね。そしてその、それから10代目にアブラハム、34節後のアブラハムが出てくるわけであります。だからそのアブラハムという方から今度は聖書はスタートするわけ、まあ、スタートというかその焦点がこうそこに当たるわけよね、このアブラハム、なぜアブラハムに当たるかというと、このアブラハムから神様は一つの民族をお作りになろうという計画を立てたわけです。その民族というのはこの誠の神様を礼拝する人々、この誠の神様を宗教とする民族と言ってもいいのかな。それは唯一神教、 ただ神様お一人である信教、唯一神、ね、それまで地上にあったあらゆる宗教は多神教だったわけです。多神教が普通だった。たくさん神様いたわけ、たくさんの神を拝んでいたわけ。これがそれまでの宗教。そこに忽然として現れてきたこの唯一神教、まあ、歴史学者に言わせればそんな表現、それまでになかった唯一神教が現れてきた。これはユダヤ人の神様だとこういうわけですね。ユダヤ教、ね、要するにアブラハムを通して神様は奥さんのサラを通してこの一つの民族をそこから生み出していくと、ね、こういう計画を持った。だからそこからアブラハムに焦点が当たっていくわけ、ね、それでまあこのカメラもこうAI が入ってて焦点がこう必要なところにこう合わせてくるわけね、私がこっちの方行くとこっちに合わせてくる、多分そうだ。ただ昨日は照英こう照英してましたら連絡があって、先生照英の間は鼻の方に行ってましたよってAI も間違えることあんだなと思って鼻の方が良かったのかもしれませんけど、あんまり AI も信用できないなと思ってまあだけどもまあある程度はこなしてくるらしいです。だけどまあ聖書はね、そこからアブラハムに焦点が当たってきて、それからアブラハムからこうダビデまで14代ですか、14代目、今度はダビデに焦点が当たってくる。一つの民族から今度は一つの家、ダビデ家を中心に話をこう展開して、まあ話というかその記録が展開されていくんですね。だからイスラエル民族を神様選んでお作りになって、その中からダビデ家をお選びになった。そしてそのダビデの子孫からイエス・キリストを生み出すというところまで神の計画があるわけです。まあダビデから、バビロンからキリストまで28代、かかっているわけで、まあ神様からしたらまあわずかな時間だと思うけど、人間からしたらまあかなり長い時間、約まあそうですね、1000年、アブラハムからしたら2000年、まあ、そういう感じですけども、でもまあ神様からしたら1000年は1日ぐらいの感じだそうですから、1000年は1日のことし、まあ、ダビデ家がね始まるその起源という意味でね、ルツ記っていうのはすごく重要になってきます。それからこのルツ記からダビデ家にこう話が移っていくっていうことになりますね。それでこのルツ記をちょっと開いて、旧約聖書ですね、旧約聖書のルツ記、旧約聖書のルツ記はちょっと前の詩式の次なんで、ちょっと前の方ですね。ルツ記ちょっと開きづらいのは4章しかない短いところなんで、詩編よりもずっと前です、前の方、ルツ記、詩式の後、だいたい、前から8番目ぐらいになるもんね、この書としては8番目ぐらいの書物になりますね、ルツ記。ルツ記の第一章に書かれてあることをもうさっと読みますね。私が読んでまとめてお話しさせていただきたいと思います。もうなぜかというと、夕べもこれやって、今も鹿児島でこれやって、3回目になると私の中ではちょっとこのマンネリ化が生じてきて、あれなんで、でまあかいつまんで話をすればですよ、2節にあるようにエリメレクという人がいたわけで、このエリメレクは自分の故郷であるベツレヘムを出て、ここにあるようにモアブの地っていう外国に行くわけだよね、外に行くわけですよね。このエリメレクという人は 自分の奥さんと2人の男の子を連れて4人家族ですよ。そしてこのベツレヘムを後にしてモアブの地に行くわけ。なんで行ったかっていうその理由は、まあ飢饉が来て食べ物がこう乏しくなってきたっていうことですね。まあユダヤ地方が。それで、まあ、外国であっても、まあ、食べ物がある方がいいだろうということで、ということでって私が勝手に思うんだけども、そう、まあ、大体そういうところだと思いますけどね。まあ、2人男の子もいるし、まあ、これはモアブの地に行こう、まあ、安全性は自分のね、そのやっぱり距離が一番いいですよ。けれども食べ物がない飢饉となると、やっぱりそういうことは言ってられない。ということでモアブの地に移るわけですね。そしたらそこでこのエリメレクは、まあどういうわけか死んでしまうわけ。そしたらそのエリメレクの奥さんは、まあ、ナオミ、ね、ユダヤ人の名前で、これは楽しいという意味があるわけ。楽しい、ね、ナオミ。だけども夫が死んでしまったわけで、そうすると男の子2人をまあ育てていったんだけども、その男の子が大きくなって今度は嫁さんをもらうことになったわけですね。そしたらそのユダヤ人ではない外国の土地の女性と結婚したから、まあナオミのこの嫁さんと姑の関係になりますね。この嫁姑の関係になりますね。そうすると嫁さんが2人来たわけで、男の子の上の子下の子ね、それぞれ、それでこのナオミさんはね、とってもいいまあ方だったようで、姑だったようで、嫁さんたちからも慕われて、そしてお嫁さんたちも一生懸命この姑さんに尽くしたようだし、自分の夫にも尽くしたようだし、まあいい家庭を持ってたわけだよね。でいい家庭持ってたんだけど、今度はその男の子たちが死んでいくわけよ、2人とも。まあ悲劇に悲劇がこう重なっていくという。しかも外国、まあ社会的に最も弱い立場の状況にまで追い込まれてしまった女性3人、はい、ね、嫁しゅうとめ、まあこのね、でこれまあだいぶ紀元前の話ですから、それでもねやっぱり姑さんの権限というのは絶大だと思いますよ。まあ、今でもそうですからね。まあ、日本はそこまで感じないかもしれないけど、まあ、日本も田舎の方行ったら分からないけど、私は台湾に伝道に行った時に、ある一人の一家族の人が救われてきたんですよね。ご主人、奥さん、それから子供さん、男の子、男の子は陳民という名前の人だったね。あ、まあ陳民、そうそう、男の子、ね、そして家族全部救われてきて、そこを集会所にして、まあ、そこに行ってよく集会していた。そしてその男の子がお嫁さんを今度もらうようになったわけ。それお嫁さんはどうもね、台湾の人ではなくて中国系の人ですよね。台湾というところは人種が3つこう大きく分けてあって、中国から入ってきた人たちですよね、中国人、蒋介石の時に入ってきた人たちなんだろうと思うけど、それからもともといた福建人とかいう人たち、なんかもともといた人たちね、それから山の方に住んでる人たち、これは種族がちょっとあるんだけども、山の上に住んでる人たちがいて、これがまた別の種族だっていうんだよね。よくわかんないんだけど、まあそのまあ3つあってね、それで台湾っていうのはこうだから、それ後から入ってきた中国の人たちが実権握ってるわけですよ。その頭もいいし言葉ももう まあ、いわゆる北京語が、まあ、主流になってきて、福建語というのはあんまりない。でこの救われた家族はいわゆるもともとの台湾の人たちや、山の人たちではないですけど、もともとの台湾の人たちなんだけど、非常に優秀で、でその息子さんが結婚したと、なんか中国系の人だったですよね、奥さんは若い人。けど私が行った時、また殿堂に行った時にもう洗礼の準備して待ってるんですね。あれ奥さんは何か宗教あるんじゃないかなとこう、まあ、自分で何かこう私も余計なことを考えたんですけど、お母さんがつまり姑さんの命令が絶対なわけよ。宗教ですらそうなんです。うちに来たからにはあなたはちゃんと洗礼を受けなさいと。そしてキリスト教になりなさい、そう言われたら、はい、もう素直です、ものすごく素直。これ昔の話じゃないですよ、まだ今世紀には入ってなかったかもしれないけども、1980年代の話だからね、だけどもね、絶対的なんですね。台湾今でもそうだと思うし、まあ、韓国もそういうことでしょう多分。だから日本にいるとなかなかそういうことはあんまりこう感じないんですけど、だから台湾に行くとね、このご主人と奥さんの名字が違うんだよね、また、奥さんは奥さんでこう名字を名乗って別姓なんだね。昔からそうですよね、今に始まったことはない。だからまあそれがいいのか悪いのかよく分かりませんけど、そういうことでね、もう私もそのなんかじゃあ早速行って、それもなんか山のから流れる小川のようなところでこう洗礼をした覚えがありますけどね。だからそのもう絶対的に、それでね、だからこれ紀元前の話でしょ。そうすると紀元前の話で直美さんが持ってるこの権力は絶大なんですよ。そしてまあお嫁さん2人いて、それで未亡人になっちゃったんだけども、息子2人死んで、まあ、夫が死んだ、ね、人ばっかり3人になったんだけど、それでもね直美さんの権力が絶大ですよ。まあお嫁さんにしてみれば一生この、母の、ね、義理の母の面倒を見ていこう、こういうことだと思います。まあ直美さんとしてもこの2人を食べさせていこう、なんとかいかなきゃいけないという、まあ、こういう状況だったかもしれません。まあ、いずれにしても、まあ、そんな状況でナオミはね、ここで、8節、その2人の嫁に言いけるは、まあ、言いけるはなんだけど、その言いけるはの前に7節、そのおるところを入れたり、その2人の嫁これと共にあり、彼らユダの地に帰らんと道に進む。だからモアブの地にいてもしょうがないから、もうそれでユダの地は飢饉がもう終わったようだし、まあ、向こうには食べ物も、まあ、経済が豊かだっていうんであれば、もうここにいる必要がない。もう自分の距離に帰れば、まあ、少しは気が紛れるというか、まあ、友達がいるかもしれないし、まあ、知り合いがまだいるかもしれないし、まあ、ナオミの結論としてはそういうこと。そして嫁さんも2人もそれに従って3人でとぼとぼと道を歩いて帰ってくる途中でですよ。ナオミさんはね、このいろいろ考えたんだろうね、これね。本当にこれでいいのかと。3人で私の郷里に帰るのはいいんだけど、この2人にとってみれば異国の地だよね、それで外国に来て、それで知らない人たちがいてね、それで私のせいでこの人たちの人生をね終わらせてしまっていいのかと。まあ夫が死んで10年とは言うけども、まだやり直せると、この2人は。まあ30代だとしてもやり直せるでしょうね、だからひょっとしたらまだ20代だったかもしれません、10代で嫁いできてというようなことだってありうるわけだから。だからこのね、嫁たちのことも考えたんだと思う。いろいろ考えたと思いますね。その考えたことを全部リストにして出してくれれば、もうだいぶ分かりやすかったけども、聖書ってのはあんまりそこまで書きませんよね。そこからこの行間読むしかないんだけども、 阿部さんいろいろ考えた気がしますよ。それで道歩いてる間に考えるしかないもんね、あと。それで、もう自分の郷里に帰ったら何を食べようかなんて考えてるんじゃなくて、本当にこの2人はこれで幸せになれるのか、まあそこでね、このやっぱり愛というか信仰ももちろん、その信仰を持っているということは愛も養われているということですよね。愛の思考も養われているっていう。それでなんとかこういろいろ考えたんだろうけども、結論が出たわけだ。その道は帰る途中に、道を歩いている途中に結論出したわけよ、彼女は。それは何であるかというと、もうここで3人とも別れようと。私は自分の距離に帰る、これ私の距離だからいい、あなたたち2人はそれぞれの母の家に帰りなさい、まあ、つまり実家に帰りなさい、まあ、自分の権限をもってしてもうあなたたちは帰りなさい、私は私に帰る、つまり別れ合うという、お互いに愛別れると言ってもいいけども別れ合っていくというところに結論が至った。そのね、これは一言でもなくて、人間はいずれ父母を離れていくわけですよね。まあ創世記にそう書いてありますよね。人はその父母を離れてその妻に会い、だからこれは男の人の場合ですけど、女の人の場合は夫に会いなんだろうけど、二人一体となるべし。つまりね、離れてって書いてるよね、父母を離れて、まあ別れても離れてもまあ同じとは同じかもしれないけども、離れるということが一つの愛というベースで考えていった時に結論になることが多いですよね。それは離れるという意味もいろいろあって、まあ、物理的に離れるっていうことじゃなくて、要するに心理的な距離を持って離れていくと。なぜですかっていうと、つまり依存を離れるっていうことよね。要するに、自分で自分を支えられるようになるっていうことですね、心理的に。だからこのまあよく親を捨てろという言葉を聞くことがあります、世間で。親を捨てなければならない、まあ親からしても子供を捨てなきゃいけないっていうのもあるんだけども、教育の世界でもありますね。親もね、子供を捨てろっていう、で子供は親を捨てろって、お互いに捨て合うっていうことが重要だ、大切だっていう言葉はよく聞くんですけども、それは説明がちょっと必要になってくるよね。つまり親を捨てるという意味は親に依存するという気持ちを捨てるっていうことなんだよね。親に頼っていく、親のすでにかじりについて離さないという、ね、その気持ちを捨てるっていうことですね。まあ赤ちゃんの時はそれでいいわけですよ。赤ちゃんの時は親にしがみついてていいわけですよ。けどもだんだんと成長してきたときに、いずれどっかでそれやんなきゃいけない、ね、だから親を捨てるということは親を本当にどっかに捨てに行くんじゃなくて、親に頼ろうとする自分の気持ちを捨てる。親もそうですよね。子供に頼ろうとしている部分がもしあればですよ、それを捨てる。まあこれでお互いがお互い支え、本当の意味で支え合うことができる。依存し合っていると支え合うことができなくなって二人とも、まあ、潰れてしまう、滅んでしまう、ね、これがもう見えているから。だけどこれは親子だけじゃないんだけど、身近なところではみんな経験してくることですよね。成長の段階においてそして経験してくるけども、それはお仕事でも会社でも組織でも何でも似たようなことはたくさんあるわけであって、 依存し合っているとうまくいかないですよね、物事は。だからこのナオミの結論はそこだよね。そのまあそれぞれの道にも行くようにと、ね、そしてこの8節にあるように、ここが一つの結論。ここにナオミその二人の嫁に行けるわ、何時らは行きて各々母の家に帰れ、何時らがかの死にたる者と我とをよく扱いしごとくに、願わくはエホバまた何時らをよく扱いたまえ、もうそれぞれあなた方は帰りなさい。そしてあなた方が死にたる者って自分の息子たちのこと言ってるわけだけども、ね、自分の夫によく尽くし、そして私にもよく尽くしてくれたように、神様があなた方によくしてくださるように、まあ、最後の言葉だね、祝福の言葉、そうこう言っているわけです。それで9節にありますように、彼ら9節の最後に、彼らとこの2人の、ね、女性は声を上げて泣いた。だからよっぽどいい人なんだよこれ。嬉し泣きじゃないですかね、もう本当に嬉しくて嬉しくて、もう涙が出たっていうんじゃないですね、もうやっとこれで解放されたみたいなね、こういう話じゃないわけでしょ、だからもうこのいい関係でねこう来ていたのに、もうそんなこと言わないでください、ね、お母さん私を捨てないでくださいみたいなことになったのかもしれないけども、ナオミとして見ればそれが一番いいと、はい、それでこの声を上げて泣いた、そして十節、これにいけるは我ら何時とともに何時の民に帰らんと、私たちもあなたの民族の中に加えてください、ね、私もユダヤ人のところに一緒に帰りますと、まあそうは言ったんですが、まあそのぐらいだからいい関係、まあ親しい関係にあったんですが、ナオミはやっぱりそれではあなた方の幸せにはならないという判断なんですよね、はい。だから11節あるように、ナオミイケルは娘を帰れ、これはまあ本当に重要な強い言葉、ね、変えるようにと、そして、こうですね、14節を見ますと、私が読みますと、彼らまた声を上げて泣く、しかしてオルパはその姑に口づけせしが、ルツはこれを離れず。で2人ともね、まあ、ここの場部分は信仰関係ない、まあ、人情の世界ですよね、まあ情の世界ね、その2人とも泣いて別れたくないということになったんだけども、ナオミの意志は固い、そしてそれをオルパもなんか了承した、納得した、そうだと。やっぱりよく考えてみたらお互いに本当にそれでいいのかどうかわからない、まあだからこれ信仰抜きにした時にはそれが最高の結論だということにオルパも気づいたんでしょうね、はい。それでオルパの方は、まあ、つまりお兄さんの方の嫁さんだったのかな、オルパの方はその姑ナオミに口づけしたということで、この口づけをしたということはこれはお別れということを彼女は了承したということだよね、別れの口づけということだね、だから怖いんだよこれは、ある意味で、ね、ね、だからよくなんか職場で勘違いした人がいてね、私の上司が私を見るたびにこの投げキスをする投げキスをするってね、 ほど、私は嫌だわ嫌だわって言ってね、うん、上司からしてみれば、いやこのタバコ吸いに行ってくるからってちょっとね、休憩の時にこうタバコ吸いに行ってくるってこう言うの面倒くさいからこうやってるだけだって、受け取る方の問題ね、それはね、うん、ね、だからまあそれはいいんですけど、まあオルパはもう口づけをしたということはもう分かったと、ね、もう分かります、私はじゃあそうさせていただくということになったわけです。ところがルツの方はそれは分かったんだけども、これは信仰がそこに加わってきたわけです、ルツの場合は。でこの世の中の常識ではそれが最高だということでそれは了解したんだけども、信仰の世界になるとそれのさらに上にこう次元がアップするわけで、ルツはこう言ったんですね。まあここ15節にナオミがね、これによりてナオミまたイーケルは見よ、汝の愛嫁はその民とその神に帰りゆく、汝も愛嫁に従えて帰るべし、ね、オルパは自分の民のところに帰っていった、そして自分の神様のところに帰っていったってこう言って、その信仰的に言うとそういうことでね、自分の民族、自分の民族の神様のところに戻っていった、ね、それだってユダヤ人じゃない、異邦人だから、だからこのルツにもナオミは同じこと言うわけです。あなたもあなたのね民のところに帰りなさい、あなたもあなたの神様のところに帰りなさい、まあこういった、まあここまではその信仰を抜きにした話よね。だからこれがまあ世の中的に言えば最高の結論だと、解決の道だと、それぞれが幸せになっていける道だと。ところがルツは実はね、いつの間にかナオミの知らない間にルツは信仰を持ってたんですよ、この誠の神様に対する信仰を、はい、まあいわゆるそれだけ一緒に暮らしていれば神様が自分たちを守ってくれた、ね、働いてくれた、いろんなことを見てるんでしょうね、うん、だからこのルツは自分の意思でこの16節に書いてある言葉を発しているわけです。ルツ・イーケルは汝を捨て汝を離れて帰ることを我に促すなかれ、我は汝の行くところに行き汝の宿るところに宿らん。そしてこの後ですよね、汝の民は我が民、汝の神は我が神なり。この言葉は信仰の言葉ですよ。心の中にそれがないと出てこないですね、うん、もう私は自分は別の神様の民族のところで生まれ育ったけども、もう今や私はこの誠の神様を知った、ね、あなたの神様が私の神様です、私の、ね、あなたのユダヤ人が私の、民族です。本当にこの言葉によって、この言葉のごとくルツはキリストの系図の中に入っていく、つまりルツがダビデ家の起源となったんですね。だから数少ない系図の中に出てくる名前の女性の一人になる、ルツ。しかもユダヤ人じゃない人がそこに入ってきた、キリストの系図の中に入ってきた。これはすごいことですね。それは信仰で選ばれた人で、もうルツはね、もう自分の骨をね埋めるつもりだっていうわけだよね、はい、あなたと一緒に行きます、うん、あなたの神様のところに行きます、うん、まあこれは信仰告白と言っていいと思いますね、でこの18節にあるように、彼嫁が固く心を定めて己と共に来たらんとするを見しかば、これに物言うことをやめたり。もうさすがにね、その信仰というこの次元レベルが持ち出されてきたら、もうナオミも何も言えなくなった。 もうそれだったら分かりましたと、あなたが心からそう言ってこの真の神様を自分の神様と言ったわけですね、自分の神となし、これだったらもう分かりましたね、じゃあ一緒に行きましょう。つまりその時点でそれぞれの共依存というか、お互いにお互い依存する気持ちはなくなったんです。自分は自分の信仰を持って、そのこの神様を自分の神様とし、ルツはルツで自分で自分をしっかりと支えていけるように、自立しているわけです。ナオミはナオミで、まあたとえ私の面倒をこの嫁が見てくれようがくれまいが、それは関係なし、自分はもう一人でもう行くってもう決めたわけだから、自分は自分で生きていくという、依存がなくて自立しているから、お互いにお互いを頼ることしないから二人うまくいくんです。この場合はこの場合こそはうまくいくんですね。だからまあそれでこの2章を見ていきますと、この2人は帰ってきたわけだけども、まあ1章の最後にあるように、この19節を見ますと、かくて彼ら2人行きて、ついにベツレヘムに至りしが、ベツレヘムに至れる時待ちこぞりて、これがために騒ぎ立ち、女どもこれはナオミなるやという、たちまちニュースがこう流れていくわけですね。なんかこう疲れ切ったような人はね、なんかよそ者のように思ったけども、あれナオミじゃないかと、そしてなんか女の、娘のような人を連れてきていると、これはもう噂パーッといくよね。それで21節にナオミは、この20節で言うように、私をナオミと呼ばないでマラと呼んでくれと、全能者痛く我を苦しめてたからだ、神様が私を苦しめてこうなったんだと、まあ彼女はそういうふうに思ったかもしれないんだけども、実際はそういうことないのよ。神様はなんとかそこからまたこの2人を祝福して、その信仰によってこの2人は祝されていくわけですけども、つまりダビデ家はダビデ家のスタートとなっていくわけですけど、だけどね、この、ここでね、21節公開で、我満ち足りていでたるに、エホバ我をしてむなしくなりて帰らしめたも。でそこを出て行った時は結構裕福な、状態だったようですね。満ち足りて、だけど飢饉が来たということで、じゃあ、外国に移住しようということになったけれども、その時は豊かな状況だったけれども、今は何もなくて虚しくなって帰ってきた、こういうことなんですが、このベツレヘムといえば後にイエス・キリストが生まれる場所でもありますよね。イエス・キリストはベツレヘムで生まれる、そういうことになるわけですけども、だけどね、このルツはやっぱり2人でどっか小さな居場所を見つけて、そこに住むことになった。普通はもう知らない土地に来たんですからね、お母さんこれからどうやって暮らしていくんですかみたいなことでね、いろいろわわわわなんか心配になって、そうですね、パニック状態になるということがあるかもしれないけども、ルツは信仰を持って自立してましたから、そういうことは一切なくて、私は落ち棒を拾いに行きます、私にできることはまずそれだ、落ち棒は誰でも拾っていい、貧しい人は落ち棒を拾っていい、旅人も拾っていい、落ち穂ということは収穫の時に下に落ちた穂ですよね、麦の穂、日本で言えば米稲ですよね、稲穂、それはね拾ってはいけないという法律なの。収穫する時にその落ち穂は拾わないように、それは貧しい人のために残しておきなさい、旅人のために残しておきなさい、 だから落ち穂拾いを許されてるわけですよね。このルツは自分にできることはそれは今ちょうど収穫の時、ね、麦がこう収穫されている時にたくさんこう落ち穂がそこに、まあ、たくさんではないかもしれないけど、だから逆に雇われてる人たちは一つも落とすなって言われてるかもしれない、落とさないようにしろって言われてるかもしれませんけど、まあそれでも落ちるものは取れない。でその落ち穂を拾いに私は行きます。これはもうルツの信仰の、まあ、行動ですわね、うん、だから信仰というのは行動であるって言ってもいいわけね、うん、そうですね。だけどなんでそういう信仰の行動ができるかっていうと、神様がすでに私のなんかね、私の袋の中に祝福を、まあ、祝福の袋があったとしたらね、祝福をもう十分入れてくれているっていうことが分かっているからそういう行動に出るってことだよね。神様の祝福がなかったら信仰じゃないですよね。まず神の祝福があって、そして、成り立つんだよ信仰っていうのは。つまり神の言葉、我々にとってみれば、まあ、神の言葉、神の約束、聖書の言葉、お祈りしたら答えられますよ、これも素晴らしい祝福。だから神様は教会にもうすでに霊の諸々の祝福を与えてくれている。我々はこの人生を生きていくために必要な全てのものがすでに与えられている。霊においてはね、霊の祝福は与えられている。あとはそれを用いるか用いないかということになります、ね、うん、でまあ我々は用いてきてるわけです、もちろん。でそのでも過去にもう与えられている祝福、まあ我々からすれば2000年前にキリストがカルバリの丘の十字架で我々のために死んでくださった、そこから我々の祝福が始まってきた。私たちに与えるために自分は失ってくださった、命を失ってくださった、だから我々が人生で生きていくための全ての必要は霊の状態においてはすでに与えられています。これが我々の教会、よろずのものを持ってよろずのものに満たしたもうものの満つるところですから、この教会ですね。ただそれをね、どういうふうに用いていくかということで、それを用いていくためにはやはりそれを人にお伝えして、そして教えていってっていうことも必要になってくる、うん、だから例えば私がですよ、救われたい人がいるということで、あ、じゃあ伝道に行って、あるいは福音を語って、そして聖霊待望して、その人に聖霊が下ってくる、まあ、これはあっち行ったらこういう人が救われました、こっち行ったらこういう人が救われました、こっち行ったらこういう人が救われました、そして10人の人が救われました、100人の人が救われました、まあ、それはそれで、でも100人はそれいいんだけども、それはそれでいいんだけども、それだったら100人で終わりですよね。まあ霊の世界だけじゃなくて肉の世界もそうですよ。で100人救われて終わりですよ、それだったら。それは別に悪いとかいいとかいう話じゃないですよ。だけどもね、それだったら増えてないぞあんまり、100人になっただけのこと、うん、これをどう増やしていくかっていうのは、これを神様から与えられたものをどう増やしていくかという問題、うん、そうした時に一つはその言って救われました、聖霊を受けた人がいました、まあそれは牧師じゃない信者さんだから、でもその方がまた他のところに行って聖霊待望して救われる人が10人起こってきたらどういうことですか、ね、そしてまたその救われた10人の人がまた教えられて、一人でもまたこの福音を持って行って聖霊待望して、私が行って救われました、それで終わりましただったらそれで終わりだよ、ね、でその方の中から今度は福音を伝えて、今度は行って聖霊待望会をしてくれる人が出てきたら、これは増えていくっていうことだ。でこれ世の中でもそうですよ。 何でもお仕事でもビジネスもみんなそうですよね、うんうん、だからそれをできるかどうかだよね。一つはそれ自分の持っているものが増えてくるというのはそこです。神様から与えられたものを増やして神様に戻すということ、増やして自分の所有物にするということじゃないですね、うん、増やして神様に返すということ。だからよく最近は説明責任を果たせというような言葉が聞かれますけども、なんでこれがこうしたんだこうしたんだこうしたんだ説明責任を果たせってよくメディアはそういう、そういうことを聞かせられますけど、あれは聖書から出てきている背景があるわけですよね、うん、アカウンタビリティっていう言葉、説明責任っていうことですね。アカウントっていったら銀行の口座のことですからね、うん、ね、投資する資本家があなたの口座に金を置いといたらそれを増やしてくれって言って預けといたと、ね、でそれが2倍に増えました3倍に増えましただったらいいんだけど、預かったものは預かったまま返しますって言ったらお前説明責任をそれちょっと説明しろと、ね、うん、そういうふうになるだろうっていうことですよね、うん、イエス・キリストがそういうことを言ってますよね。5タラントとか3タラントとか1タラントとか、ね、で 1タラント預かった人は土の中にそれ埋めてて、でご主人が帰ってきた時にそれをまた返したと、ね、あなたは、ね、恐ろしい人だから使わないでこれを全部、それはいいけどもそれだったら銀行に預けといた方が利子がつくじゃないかと、ね、もうちょっとね、なんでそんなことしたのか。だからね、この増やしてるようでね、増やしてないんですよ。で、まあ全然増えてないんだけど、霊の祝福というのは用いることで増えていくわけだし、それを教えることで増えていくわけだし、それを教えられた人がまた用いていくことで増えていくわけだ。だから私たち持っている特権というのは素晴らしいことで、行ってキリストを信ずる人が出てきたらそこに聖霊が下ってくるんですから、その人が聖霊を受けてくるんですから、大変な特権ですよね。これが教会に与えられた特権、無尽蔵の祝福です。ですから、まあそういうものがなかったらね、十字架がなかったら、我々が救われてこの祝福を受けていなかったら、いくら言ったって聖霊下ってきませんよ。何も起こってきませんよ。神の働きも起こってきませんよ。ね、けれども、そういうものがあるから起こってくるわけです。今週も火曜日だったか、リモートでご相談に来たある兄弟が、若い兄弟がいてね、この兄弟と私はまだ会ったことないんだけども、この兄弟はリモートで聖霊逮捕して救われた人だ今東京に住んでんだけども、ね、うん、まあこの教会の話を聞いて、そして自分も話を聞きたいっていうから話して、じゃあ一緒にお祈りしましょうって、リモートですよ。でお祈りして、もうリモートで何でも関係ないんだよ、まあ、霊の世界だからね、だから霊の世界は時間も空間ももう超えてるのよ、それは。だからお祈りしますと聖霊受けてあげる、うん、でそれからいろいろとこうご相談がありますからっていうから、じゃあ去った火曜日に2時からじゃあまたこうリモートしましょう、個人的にね。それで話していろいろこう話を聞いて、じゃあお祈りしましょうね、お祈りして、そしたら翌日ですよ、もうお証しがあった。翌日、もうなんか、LINE で入ってきて、仕事が与えられました。そうね。それも自分がしたかった仕事が与えられて、ママから願っていたことが与えられて、もう感謝です。だから、そうやってね、祈りに応えられてくることは、我々は霊のもろもろの祝福がすでにあるからそうなるね。過去においても神様から与えられているからそうなってくるわけでしょ。だから信仰というのは過去に与えられているものを未来に対して用いていくものなんですよ。まあ未来の自分に対してでもいいし、その人のために一緒に祈るということ、ね、過去に与えられていなかったら無理よね。だけども過去に与えられているものをこれから先の自分に対して用いていく、今用いていくこと、今、だからここで過去と現在と未来がつながっていくわけ、うん、もうちょっと別の言葉に変えると、愛というのは過去、神の愛によって我々に与えられたものが、ね、これが愛ですよ。そして未来というのはこれは希望、ね、信仰というのは今、ね、だから 信仰と望みと愛と、この3つのものは限りなく残るんで、こう神様はね、これをぜひ、救われた人にはそうですね、少しずつ学んでいっていただきたいということがあるわけ。だからそのルーツは落ち穂拾いに行くと言った。なぜ言ったかというと、もうすでにその霊の祝福というものを彼女は持っていることに気づいていたからですよね。ただじっとしてはいませんでした、そして落ち穂拾いに行った。そこであのボアズとの出会いがあるわけだ。ボアズというのはね、遊び目ラハブの子供だったわけでしょ。要するに、そしてそのボアズというのは大地主さんで、まあ独身だったようで、そして自分の畑に行ってみたら、一生懸命に一心不乱に落ち穂を拾っている女性にもう心が惹かれてしまった、秋の夜中に読むにはいいですよ。ルーツ記4章しかないから、ロマンスのあのところですよ。だからね、そのボアズというのはもうやっぱりなんか目立ったんでしょう。だからね、人間というのはね、なんか一生懸命に何かにや黙々とやってる姿ほど美しいものない。あの、かっこつけてんのダメだよね。かっこよくやろうと思った時点でもう終わりだよね、それ。だからね、あのね、本当にね、まあルツは信仰によってもう落ちてる、ね、もう落ち葉を一生懸命拾っている、ね、でも食事もそこそこにちょっと休憩したらまたあの拾っているっていう報告をボアズはこの聞いたわけよね。それからあの娘はどこの娘だ、いや来た外国から来たらようですみたいな。彼女は一生懸命朝から働いて、それで食事ももうほぼ取らないでね、そうして働いて、それでボアズはちょっと待てよということになりまして、それでルツに対して特別な対応をするね。ここで労働者と一緒に食事を取りなさいと、あなたのパンもここから食べてよろしい、まあそういうような特別な。それから労働者たちに、あの女性のところの近くでたくさん、ね、落ち葉を落としていきなさいあのだから普通逆だよね。一つも落とさないで取られるから、ね、収穫しろって言われるところを、ね、あの人の前で、あの女性の前でたくさん落としていけ。まあここが神様が合わせてくださったボアズとルツのこの2人の間から生まれてくる、まあ、結婚するわけだけど後にね、そこから生まれてくる子供の、そしてまた子供孫ぐらいにエッサイがいて、エッサイの子供がダビデということになりますね、でダビデから14代がイエス・キリストになってくるわけです、まあですから、まあ、そうして神のご計画は我々の上に着実になってくることでございますが、非常に感謝でご一緒にお祈りをして終わるごとにいたします。ハレルヤハレルヤ。